愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。地区キリスト教会の信仰したイエスキリストの皆を心から賛美します。ご臨在している聖霊様、あなたを心から褒めたたえます。約束通り賛美の中に賛美天の誠の神様が住んでください、ここにおられることをありがとうございます。あなたはすでに一人一人に触れ働き、御業を成してくださっていることをありがとうございます。今日平牧師は天に帰って3年が過ぎて、この記念会を持たせてくださってありがとうございます。予言の言葉を感謝します。秋友君と優子ちゃんの証をありがとうございます。またパウロ平和牧師のメッセージを心からありがとうございます。一つ一つの特別賛美と賛美大会の時での主の召喚たちの歌を歌われた自己和祝チームの心からありがとうございます。平和牧師ご主人の賛美をありがとうございます。イエス様、今から御言葉に来ますけれども、どうぞあなたが助けてください。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。この雨の中、神様を呼んでくださいました。どうぞ御言葉を通してお一人お一人が、天国が本当にあって、そしてそこは確かなもので、そここそが本当の報いの場所であることを知って、この地上を喜びながら、神様しか与えることができない平安と喜びの中を共に歩んでいくことができるように、短い時間ですけれども、あなたの言葉を通して語り、そのことを導いてください。天国にいる平牧師が一番願っておられることが、そして神様も一番願っておられることからは、御言葉を通して今日語られて、一人一人のうちに主の御業がなされますように、命を受け出してくださった主の御業という子が現れますように、豊かに導いてください。全員が天で平牧師に必ずやるように、そしてその時たくさんの宝を持って退学しないように、どうぞ導いてください。今から語ります。聖霊が導いてください。信じます。感謝して、そのお名前のお祈りいたします。アメン。主に感謝したいと思います。どうぞお座りください。感謝します。私たちの中に10時間回1日目の間、主に期待したのを行いたいと思います。申し訳ありませんけど、少し前に出てお話をさせていただきます。ご紹介ください。平田牧師の写真の前をちょっと行ったり来たりするかもしれませんけど、どうかご了承していただきたいと思います。今日は平田牧師が天国に帰られて、正式には6月22日なので3年と少し経ってますけれども、その3年を記念して、そして神様を礼拝するために集まってまいりました。で、皆さんいろんな用事があったと思うんですけども、今日集まってくださってですね、本当に嬉しく思います。一番喜んでるのは天国の平田牧師だと思います。で、平田牧師のいろんなお話をですね、今日はもういくらでもありますから、したいなと思ってたんですけれども、朝必ず起きてお祈りしますけども、もちろん今日この盛大なことだったので祈っておりまして、で、こういう話をしよう、ああいう話をしようかなと思ってたら、非常に深く心の内側に聖霊様の話を感じたんですね。で、それは神様からなんでした。平田牧師からの伝言だそれは何かというと、私のことをあれこれ言うんじゃなくて、天国が本当にあって本当に素晴らしい場所で、そしてそこで必ず会いたいから、イエス様のことを、私が命をかけて愛したイエス様のことを伝えてほしいって平牧師は願ってるよっていうことをイエス様から言われたんですね。で、これはあやふやじゃありません。非常に明確でした。で、私はそれを聞いたときですね、あ、これは間違いないと思ったんですね。で、平牧師の、きっとそう言うでしょう。で、これはなるほど平牧師らしいなと思ってですね、だから直接話をするんですから、神様に、わかりましたと。じゃあ、天国で間違いなく言ってると思いますけども、よろしくお伝えくださいと。とにかくイエス様のことを精一杯伝えます。あとは聖霊様よろしくってお話をしたんですね。で、ですから今日は天国とイエス様のことを中心に話したいと思いますけど、一言だけですね、平田牧師というと私は3つね、今言いましたけども、海外選挙でありましたね、もちろん海外選挙です。ね、主の十字架ができるもっと前から海外選挙のために、日本の教会がほとんど海外選挙に献金をしたり祈ったり、人を送ってない頃から海外選挙のために祈ってされていた方です。そして、でも海外選挙だけじゃないんです。この筑後の地域はもちろんのこと、とにかく宣教ということのために心と時間とお金を喜んで使った人だったんですね。この人はね、本当に神様が 好きだったんですね。ちょっと愛してたって言いたいんですけども、だからもうちょっと言ったら本当に好きでたまらなかった、そういう感じだったんですね。だから本当に賛美が好きだった。その神様に心を向けて礼拝する賛美を済ませだったんです。ただ牧師も賛美は歌ではありませんでした、賛美だったんですね。で、私は賛美が好きなんですね。賛美する人は残念ながら少ないんですね。でもただ牧師はいつも賛美してましたね。本当に賛美してましたね。これはそうだったんですね。で、もう一つはですね、ただ牧師に与える人だったんです。何だったんですか。イエス・キリストは与え切った人だったからです。時間も心も能力も人生も命まで与えた人だったんです。で、おそらく私は今これ言ってることが一番分かるのは大学の子供たちだと思います。ちょっと悪い言葉を使ったら子供たちからしてみれば自分たちのことを顧みずに神様と人々のために時間も心もお金も使ってって思いたくなるぐらい与えた人です。本当に与えた方でしたね。この3つはかもしれないですね。なぜそういうことだったんですかね。この3つは全部ね、イエス・キリストの特徴なんです。イエス・キリストは全世界、ユダヤ人だけじゃなくて全世界のために宣教したんですね。イエス・キリストは父なる神様といつも交わっておられて、祈りの話を父なる神様を賛美しておりまして、そしていつもイエス様は与え続けられた人生でした。まさにそのだからさっきゆうこちゃんがね、まっすぐすぎて分からなかったって言いましたけども、ゆうこちゃんは分かったんですね。よかったと思います。できればのりくんやひろくんも、そのお父さんの心が分かる気が来るようにお祈りしています。無理に分からせると思うんですね。きっととりわけが分かります。さっきね、ちょっとお話をしたんですね。お父さんも覚えてなかった。いろいろ話をしてましたよね。今でもどうしたかまだ分からないことがあるって言ったんですね。分からないことは聞かれたんですけども、きっと分かると思います。分かったらね、本当に心が尊敬できるようになりますよね。そのようにね、楽しみにしたいと思いますけれども、さて皆さん、天国は本当にあるんです。目には見えませんけど、本当にあるんです。そこが目的の場所です。クリスチャンの方が多いと思いますけれども、これはただ知識としていかないと、本当にあるんです。地上はどんなにあるのか100年、金さん、銀さん、どっちかなくなりましたね、確かね、100年。もちろん地上もとっても大切です。神様は地上の人生をとっても良い人生であります。祝福してくださいますが、天は永遠です。それが本当の大事です。で、天国があるんですね。で、本当は今日ね、ちゃんと話を全部考えてきたんですけど、ちょっと時間が限られてるので、ゆっくり話せませんが、パウロ牧師が一周年記念の時に来られた時に話されましたけどね、イリエコロマンの話。そしたらね、イリエコロマンさんって方がいらっしゃる、ルーマニア人で今アメリカにいるんですけれども、彼はですね、子供が8人と病院にいたんです。で、イリエジュニアっていう名前を付けてる人が、子がいて、その子が一度車に轢かれた時に、救急車に運ばれて、車の中に乗ってたら、なんと凹んだ頭が元に戻って、病院に行った時の奇跡的に回復したという奇跡を体験してる。ところがその子がまた車に轢かれたんです。親の知らない時に。で、跳ねられちゃったんですね。それで、病院に慌てて、その時親がいなかったから、慌てて飛んでいったんですよ。そしたら、イエ君は、まもなく亡くなったんです。で、その前に一回、こう、頭がね、一回、陥没したのが、また大きくなったって奇跡を体験したので、もう一度奇跡をって言ったんですよ。イエさんたちは、ね、真剣に奇跡を経験したんですが、ところがね、今度はね、そうならなかった。そして、イエジュニアが、天国にこう上がっていく幻を見たんですよ。そしてね、神様と僕はこの子に帰らせてくださいって言ってたんですけど、夫婦でね、イレさんはその名前をしたと言ったんですね。奥さんに、もうこれ以上は祈れない、神様は天に返したんだって、はっきり分かるって天に返ってきたら、これじゃ祈れないんだって、ジュニアは天国に返ったんだ、それは神様はこうなんだって言ったんですね。で、奥さんの二人で、ね、そこからはね、奇跡ではなくて賛美で祈れたんですね。そしてその時にね、イレさんにですね、一つの思いが来たんです。クリスチャンって素晴らしいですね。自分の子供が引かれたのに、引いた人のことが心配になってきた。引いた人はきっとこの子を引いて、まだ5歳だくらいだったんですね。きっと心が痛んでるだろう。だからその人に服を伝えなきゃいけない。それでね、警察に行くんです。誰が引いたんですかって、その人にね、伝えたいから警察を教えてくれないんです。警察の人たちはきっとどうしたらって、その人にね、でもその人を見つけて復讐をするんだろうと。 世の中でよく話に関していけそう思ったら伝えてくれなかった、教えてくれなかった。聖徳さんと二人でその引いた人が必ずさんを信じて平安が与えられるっていうのを言った。後の日にルーマニアから奇跡的な方法で脱出します。アメリカに行きます。家族もアメリカに行きます。そしてイレさんはアメリカを自分を飛んで国を語りになった時、ある時空港で、ある高齢のご婦人とお話をして気が合ったんです。聞いたらルーマニア人だ。もっと話をしたらそれが同じ町の出身だった。もっと話をしてたらクリスチャンだった。でびっくりして、なんでクリスチャンだったんですかって聞いたら、実は自分の娘が5歳だったかな、その男の子を引いて、そして娘が土曜日になって甘いの大生からその時教会に行って勤めてやって救われて変わった。それで私も教会に行って救われたって話をした。びっくりしました。それでですね、その子の名前は何ですか、じゃあその前にそれはいつですかって聞いたら、あ、忘れもしません、何年の何月ですか、その子の名前は何ですかって言って、それは自分の入江ジュニアを引いた人のお母さんだったんですね。現実だった話ですよ。それでそこで泣きながら抱き合ってたんですよね。で、すごいなと思うのは自分の子供を引いた人だけだったんですね。それで話はね、そして喜んでいたらテレビにしょっちゅう出るようになって、家族のところに残った子供たちと一緒にテレビに出た後に、テレビの放送局の帰りに公園でみんなで遊んで、そして記念撮影をしたんですね。今はね、デジカメじゃないので普通のカメラね。そして家に帰ろうとしたら子供が言ったんですよね。お父さん、イリエジュニアは今頃どうしてるかなって、天国に行ったイリエジュニアは今頃どうしてるかなって聞いたんですね。で、日本の牧師さんならですね、なんて言うでしょうね、アメリカの牧師さんという子たちなんですよね。祈って神様に聞いてごらんって言ったんですね。皆さんそういうふうになりたいなって言えるようになりましょうね。平らっしゃどうしてるかな、祈って神様に聞いてごらんって、ね、あ、本当に聞いてごらん、ね、きっと出物に来る神様が。でね、言ったんですよ。そしたら子供たちの私の後ろの車の中でね、神様、イレジュニア今どうしてるか教えてくださいってね、死者と直接交わらないといけないって言ったんですからね、天国で必ずお話できますけど、今まだね。で、お客さんも聞いたわけですね、言ったんです。そして家帰った。で、今みたいにデジカメじゃないんで、しばらく数日経って写真ができていた。その写真がですね、家族全員でバッと写した写真ね、公園のなそこで。そしたらですね、その真ん中に入江ジュニアがですね、一番好きだった T シャツを着て、きちっと写ってたんですね、この子を笑いながら。で、その入江ジュニアの後ろだけが、エルサレムの時に天の天国の象徴なんです。天のエルサレムを象徴するエルサレムの象徴だった。私はその時感動しましたけど、一瞬元気な時に来られたパウロ秋元牧師は、ある時イエスさんと飛行機に行った時に言われたそうです。ポーロって、あの時言った話を覚えたらと覚えてます。その写真見たいかって言われて、もちろん見たいですって、なんとその写真を見たんですって。本当にイレイジュニアがニコニコ笑ってつって、その人が天国でするのがあったそうです。言ってました。秋元牧師はもともとね、その好きだったんですね。心霊写真とかじゃない、こんなやつ。ね、それじゃなくて、本当に真ん中にニコッと笑ってはっきりと写った写真だったんです。びっくりしたんですよね。だからね、天国って本当にあるんです。で、パロ牧師、平牧師にね、秋人牧師と言いますね。秋人牧師は、死んだんじゃありません。天国で今まで生きています。3年前の告別式の後、火葬場に行って、地上の体が焼かれました。もうありません。灰に変わりました。これだけです。でも、復活の体をいただいて、二度と朽ちることのない、罪のない、復活の体をいただいて、今の天で生きています。大好きだった様のそばで、賛美しながら愛する家族と、この国と、そしてきっと共産党のことになってるでしょう。祈ってるでしょうね。今も生きてるんです。いいですか。そして必ずね、ある日が来るんです。おそらく今日いらっしゃる方はほとんどのアデスさんを信じると思いますね。で、必ず天に耐えるんですね。ただですね、今必ず天に耐えるって言いましたけれども、あ、皆さん天国からおとぎ話を作り話が本当にあるんですね。じゃあみんな天国に行けるかなって言うと、そうじゃない。日本ではね、道は違うけれども山は同じで、頂上は一つ、どこから行っても頂上は一つ、天国に行けるって人はいますけど、それは 100% 偽りです。聖書はそうは言っていません。罪がある人は天国に行けないんです。そして人間はみんな罪人なんです。 小さな罪の人もいれば大きな罪の人もいます。でもみんな罪となるんです、ね。教会では CS って子供のクラスがあるんですね。でこう CS で聞きます。この中に罪のない人いるかなってこう聞いて、罪のない人って聞いたらですね、結構大きな CS だったんですけど、ね、そこで一人の頭の中で、ね、はーいって言われたんですね。そしたら前の子供たちが全員すぎました。嘘つきーって言ったんですね。これは本当に子供でも知ってるんですよ、罪があるって。小さい人と大きい人は知ってる。池に行って小さな池をポン、小さな石をポンって投げると小さな波紋を起こして沈んでいきます、ゆっくりと。大きな石をポンと投げると大きな波紋を起こしてあっという間に沈んでいきます。罪の大きさは人に与える波紋が違う。でもみんな沈んでいくんです。罪があったら天国には行けません。だから誰一人も本当はいけないんです。でね、神様はね、人間を愛してくださってね、何とかして天国にいたいと思った。それで平良牧師が大好きだった、まっすぐに愛したイエス・キリストを地上に送られたんですね。神の人だった。そして地上でイエス様は罪ってのは立法に逆らうことで的外れって言うんですけどね、ハマルチャルって的外れって言うんですね。皆さんね、一生懸命生きてるのにうまくいかないことありませんか？人間はすぐ責め立てるんですよね。なんかこうしないから、あの時こうだったからって、人を責めてる人は心も自分を責めたりするんです。そして傷つけ合ってしまうんですね。一生懸命生きてても、一生懸命生きてるのにうまくいかなかったりしませんか？どうしてかってね、的を外して生きてるからなんです。それが罪なんです。神様は本来作ってくださったのに、その的を通していない、的を外してきてるから、その的を外した罪の結果、一生懸命生きているのにすれ違ったり、一生懸命やってるけどうまくいかなかったりして、お互い傷ついたり憎み合ったり、いろんなことが起こってしまうんですね。罪が原因なんですね。それを罪って言うんですね。で、これは的を外してるから的を元に戻せばいいんですけど、人間にはできないんですね。で、イエス・キリストが地上に来られて、イエス様は私の代わりに立法というんですね、神様はそれを引き切った後に最後に十字架を描いたんですね。で、十字架はね、教会には必ずあります。この十字架はちょっと太めですね。ですけどね、でね、かっこよくないんです。最近ペンダントで流行ってますね。いっぱい人がつけてますけども、十字架ってかっこよくないんです。世界で最も惨めで汚くて情けなくて、世界で最も最悪で最低です。何かイエス・キリストが罪がもたらす呪いも裁きも病も悲しみも苦しみも全ての罰も責めも全部身代わりに引いて死んだのが十字架なんです。かっこよくなんかありません。これより惨めなものは世界でありません。これ以下のものはありません。全部それを引いて十字架で死にました。そして神に捨てられて人に捨てられちゃったんですね。そしてね、地獄にまで代わりに行ったんです。だから我が神様にどうして私を捨てられたのですかって十字架でイエス様叫んだんです。神の愛が分からない人は言います。イエス様だって言わないで、言わないじゃない、本当は私たちが死んだ時気づく、はあ天国があったんだ、はあ罪があったからいけなくなった、どうして地獄に行かなきゃいけないんだ、神様ってその時気づくのを、代わりにイエス様が十字架で私たちの代わりに神に捨てられて、どうして私を捨てられたんですか、天国の愛でイエス様は代わりに十字架で地獄にまで行ってくださって、私たちの代わりに十字架で叫んでくださったんです。そしてね、3日目に復活したんですね。で、皆さん人生の中でね、最悪と思うことありませんか？もうおしまいとか、人に言う人もいますけど、言わない人は一人で分かってるから実はものすごくきつかったです。だからね、それで覚えてほしい。イエス様はね、上から申し上げられないんです。イエス様は下から来るんです。イエス様は言われます、大丈夫だよ、大丈夫だよ、もう私が十字架で代わりに全部苦しんだから、もうそれを全部引き受けたから、大丈夫だよ。イエス様は下から私たちに叫んで、そして復活したイエス様は下から私たちを叫んで、私たちのところに来て復活の姿で私たちを抱きしめて、私たちを引き上げてくれるんです。だからイエス様を信じると、その復活したイエス・キリストが私のところのうちに来られて、聖霊が来られて、さっき赤門が言いました、あなたにはできる、あなたには神の霊があるから立ってたねと書いたんです。実は私は大好きなことなんですけども、なんであなたにはできるっていうのか、 イエス様はもう代わりに十字架で全部罰も呪いも悲しみも苦しみも全部引き受けて代わりに地獄にまで落ちてもうしてくれたから、しかも復活したから、この方を信じればもう悲しまなくていい、苦しまなくていい、救われて復活の力が私の内側に来てできるって言われるんです。これ頑張れじゃないですよ。日本人はね、頑張れって言うんです。昔頑張るなんかちらってコマーシャルあったんですけど、これすいません、頑張れってことじゃないんです。頑張れってのはね、頑張らなくちゃってなるんですよ。うまくいったら人を責めるんですよ。お前頑張ってないって、できないと落ち込むんですよ、俺バカだって。そういうことじゃない。あなたの身代わりにもう苦しんで地獄にまで行って復活して勝利をされた方があなたの内側に信じた時来てください。そしてその方が生涯離れずに歩いてください。そしてその方があなたと共に成してくださると信じればいいんです。信じればいいんです。で、頼るわけじゃない、それを知ってるんです。そして内側でね、その神様が言う声を何度も聞いたんですよ。あの人助けてあげなさい、あの人助けてあげなさいって。海外で叫んで祈ってる人の声を平良牧師は聞いたんですよ。たくさんの日本人は聞く意味が持てなかったのに、平良牧師が祈ってる時に中国の、今の中国ではない昔の中国の本当に流れ苦しんでる人たちが神様何とかしてくださいって叫んでる声を彼は聞いたんですよ。そして彼はその人のことを支えたんですね。娘って可愛いです。皆さん目に入れても痛くないんです。その娘を連れてカンボジアに行って、平良牧師が天に帰った時、優子ちゃんはカンボジアにいました。平良牧師は悲しかったと思いますか？とんでもない、本当に喜んでると思います。私確信持って言い切れます。あったんですね。いやね、イエス様と共に歩く人生ってのはね、確かな人生、勝利者の人生なんです。悲しみが喜びに変わる人生なんです。呪いが祝福に変わる人生なんです。イエス様と共に歩むと、そしてね、この方と共に歩むとね、いろんな神様に役に立ちます。体力の人生を考えるとき、与え尽くしてそして天に帰っていきました。私天国でね、大御殿に住んでるところだと思うんですよね。いやね、あの子供さんたち特にね、聞いてください。これから、ね、捧げた人の子孫がどれほど祝福されるか必ずいますから、一つだけポイントがある。イエス様と一緒に歩く、私のこと気になってませんよ、イエス様と一緒に歩くことです。これほど確かな人生はない。時代は変わります。人の言葉って変わります。人の言葉って虚しく消えていきます。でも神様の言葉は変えません。神様は絶対にはいません。このイエス様と一緒に歩くなら、神様の真実な驚くような福音を必ず見ます、ね、その人とね、一緒に歩いてほしいというふうに思います。多くの方がもうすでにイエス様を信じると思うんですけれども、どうぞ今日ね、一番この色紙に書いてありますけれども、再会の日ってありますね。イエス・キリストを信じる人は必ず天国に行って、天国で必ず平牧師と会うことができます。ほとんどの方はもうイエス様を信じていらっしゃると思いますが、もしまだ信じていらっしゃらない方がいたら、この機会にイエス様を信じる人になります。これは宗教に入るということではありません。目に見えないイエス様という方を心に迎えして、この方と共に歩み始める人生です。教会に行くとイエス様のことはよくわかります。でも中心のイエス様を信じることです。でそのイエス様を心に迎えすればいいんですね。で心からそれを祈るときに神様はあなたの心に来てくださるんですね。でぜひこれを、ね、今日一緒にお祈りしたいと思います。で色紙台を、ね、見てください。色紙台の裏にありますね。でもイエス様のことを、ね、お迎えした方はです、ね、もう一度今日声に出して信仰をもう一度告白しましょう。一番天国で平良牧師になっていることは、一人でも多くの人と天国で再会したいってことだと思うんですね。で、クリスチャンの皆さんね、あと九州牧師の皆さんに長老としてお願いがあります。どうぞ平牧師のご家族のためはもちろんなんですけど、平牧師のね、愛された家族のために、家族それから 信徒の中にね、取り出して覚えてほしいと思います。彼らが本当にイエス様を信じてイエス様と共に歩いてしっかりとランリにつながって、どんなに神様の素晴らしい顔をこの地上でも体験できるように、どんなに神様の愛が大きい顔をこの地上でも体験できるように、本当になってあげてほしいというふうにこの機会に覚えます。でそれが一番大きな助けだと思いますので、ぜひ覚えていただけてほしいなというふうに思います。それじゃあこの祈りを、ね、一緒にしたいと思いますので、声に出してゆっくりねお祈りしましょう。私が最初言いますので、その後声に出して一緒にお祈りしてください。天のお父様、
天のお父様、
私はイエス・キリストが私の罪の身代わりに十字架で死んでください。三日目によみがえられたことを信じます。私の心に平安と喜びをください。永遠の命を与えてください。平昭仁牧師と同じように天国に行く恵みを与えてください。この地上でも天の喜びを持って祝福の中を生きていけるように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。駆け足でお話をお祈りします。アーメン。祈ります。駆け足でお話をしましたけれども、あなたが今日福音を語らせてくださったことをありがとうございます。私たちは愛して1時間かかり3日目にあったイエス様、あなたは一人一人に来てくださって、いろんな問題だらけのこの地上でイエス様と共に歩む人生がどんなに素晴らしいかを、お一人お一人が実際に具体的に体験できるように豊かに導いてください。必ず人をどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。